これは私は日本伝道隊の宣教師の先生から伺ったことですが、スコットランドの西側にありますアイオナ島という小さな島がありまして、そこの島に本当に小さな教会があると伺いました。その教会の玄関にはこういう言葉が記されているようであります。もちろん英語で書いてあるんですが、日本語に直しますと、今日という日はあなたの人生の残りの始めの日ですと。おやっと思いましたですね。もう一度言います。今日という日、おそらく礼拝に集われるその日が主でありましょう。今日という日はあなたの人生の残りの始めの日ですと。ちょっと襟を正される思いがいたします。今日私たちはこの残りの日の始めの日として礼拝を捧げています。心を定めて神様のお心に、まあそれを悟ろうと言いますか、それを知ろうと努めています。神の御前でへりくだって礼拝を捧げ、このところからそれのところに使わされようとしております。今日という日はお互いにとってその意味では初めの日となるわけであります。どうぞこの2018年のこの長寿祝福礼拝もお互い老いも若きも初めの日となりますようにと、自らも言い聞かせながらこの礼拝に集っている次第であります。さて今回は教会の創立記念感謝礼拝とともに、今日のこの長寿祝福礼拝の時に、章がない短い、先週も申し上げましたフィレモンの、フィレモンへの手紙を開きました。先週は1節から7節を開かさせていただきました。パウロも、私も年取ったのだと思っている時です。読んでいただきました中で、中心聖句としましたが、9節と10節をもう一度ご覧になってくださいませ。むしろ愛に訴えてお願いします。年老いて、今はまたキリストイエスの囚人となっているこのパウロが、監禁中に設けた私の子、オネシモのことで頼みがあるのです。年老いてとこうあります。何歳だったんだろうかなと。勝手な想像してはいけないんですが、聖書の中に、私もせっぱい調べたんですが、パウロが自分の年と関係ある表現してるのはここともう一箇所しかない。ちょっと参考まで申し上げますが、パウロはもともとサウロと、イエス様の救いに預かる前に、復活のイエス様に出会う前にサウロと言っておりました。最初はこれが神様に使える道だと思ってクリスチャンを迫害したということは何とかお話ししました。使徒言行録の7章8章をこう見ていただくとわかりますが、サウロがですね、もともと、後のパウロですが、サウロが、その時の自分のことを、聖書はこう言っていますね。サウロという若者と書いた。箇所だけ申し上げましょうか。使徒言行録7章58節は。で、当時のユダヤの社会で若者というのは平均30歳前後だと言われています。そして使徒言行録が、そんなややこしい話しないでください。ちょっとこうだけ言わせてください。それから約30年間、世界選挙のためにローマまで来て、最後囚われの身でローマで監禁の身になったのが、使徒言行録の最後の28章の30節、31節なの。それはローマに連れてこられ、公の費用で来たんですけども、ローマの獄中で、まあ割と2年間、自由に出入りが自由なんだけれども、まあ外出するにも、守衛さんに申し出てしなきゃならないという状況下であったようでありますが、だいたい30年間なんです。で、30、30って大雑把な計算で60歳。だいたい60歳ぐらいの時かなと想像できます。まあ当時の寿命もありますので、彼は年老いてという表現を使いました。これから一瞬、ちょっとその部分も覗きながら喋りますが、このフィレモンへの手紙はそのローマの獄中で、エフェソとかフィリピとかコロサイの手紙と一緒に送り届けた、 コロサイの教会へ届けた手紙がこのフィレモンへの手紙であるということを前回申し上げましたが、この時からもう一度彼は解放されて、最後殉教して死を迎えた時に書いたのが、テモテへの手紙第2なんです。これは絶筆の書と言われますが、そのことをちょっと覗き見ながら、で、3、4年、4、5年経ってたと思いますが、そうすると今の私ぐらいの歳なんです。あ、彼は65ぐらいで死を迎えたのかなと思って、昨日も想像を思いっきり膨らましながらこう読んでおりました。まあそれはともかくとしまして、晩年のパウロの心情と信仰を伺い知ることができるんです。今日この朝、パウロという先生は偉大な先生だったから私とかけ離れた人だと思って聞かないでください。人間パウロなんです。彼がどんな心情でいたか、どんな思いでいたか、どんな信仰を持っていたかということをご一緒にお聞きしたいと思うんです。で、その彼を支えていたのは、今日は中心聖句の後でちょっと後悔もしたんですが、本当は20節の良かったかもしれません。20節開いてください。今日読みましたフィレモンへの手紙20節、次のページですが、20節、上の段の真ん中ぐらいでしょうか、20と書いてあるところに読んでみますと、そうです。兄弟よ、主によってあなたから喜ばせてもらいたい。キリストによって私の心を元気づけてください。先回も少し目視しあげたかと思いますが、この主によってという言葉は本当に豊かな言葉なんです。同じ言葉がイエス様も使われましたし、またパウロもあちらこちらで使っている言葉で、日本語になっているのはいろんな表現があります。例えばですね、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝です。あなた方が私につながっており、私があなた方とつながっているならば、あなた方は豊かな実を結びますという、ヨハネによる福音書の15章5節のつながるという言葉なんです、これ。全く同じ言葉です。そしてもう一つは、ちょっと覚えた表現使いますので許してください。パウロが、誰でもキリストに結ばれているならば、その人は新しく作られたものです。新しく新創造されたものです。古いものは過ぎ去りました。身をすべてが新しくなりましたという、誰でもキリストに信仰によって結び合わされているならという、結ばれてという言葉と全く同じ言葉です。豊かな言葉だと思うんですね。単なるキリストによってという軽い感じじゃなくて、キリスト様に信仰によってつながっている。しっかり結び合わされている。それが主によって、キリストによってのよってなんです。そのものには、こんなに神様の祝福があるぞと約束する言葉が20節であります。さて見てまいりましょう。先ほど申しましたように彼は、パウロは、この時環境がもたらすものがありました。中心聖句としました、監禁中とかね。それから、囚われの身となって囚人という、ちょっと物騒な言葉ですが、まあちょっと今の時代とは違いまして、イエス・キリストを信じてそのお方を喜びを持って福音を伝えただけでも、ローマの皇帝が私が主なんだと主張しましたから、パウロはけしからんイエス・キリストを主としているというので捕らえたんです。で、それで捕らわれてローマに行った時に、その捕らわれた時の様子が、使徒言行6の28章の30節30節、2年間、パウロはそこで、監禁中、緩やかなんですけども、人の出入りは許されたんですが、なんと兵隊がちゃんとそこに立って、万兵がおったわけですよ。まあそれはエフェソの信徒という手紙を読むとわかるんですが、皆さん考えてみてください。もし私が今住んでる進学校の教師宅に住んでいますが、毎日玄関にですね、ちょっと物騒な人が見張りを立って2年間過ごさなきゃならないとしたら、ちょっと耐えられないです。神戸中央教会の玄関にいつも立っていて、今田先生大変ですよ。もう震え上がるかもわからない。毎日日曜皆さん、その人のところで、ちょっと申し訳ありません。入らせてくださいという。そういう状況から中にいたんです。そして今日の読む限りですけれども、このパウロと一緒にいたのが、23節見ますと、イエス・キリストのように私と共に捕らえられているエパフラスがいたという。で、後に何人か名前書いていますが、どうも、コロサイの信徒とこう、もう今やります。読み合わせていきますと、 同じように信仰の上にルカたちも、囚われたんですけれども、ちょっと場所は違ったようであります。一つのところに一緒にいたのはこのエパフロスと、このフィレモンへの手紙を書いた、まあ、手も手が一緒だったのかな。二年間、万兵付きで、人が出入りが許されたとしてもちょっと自由が利かない。どんな感じするでしょう。いくら信仰の人って言ったってパウロもある種の孤独を感じたでしょう。ああ、狭い世界に閉じ込められてんだな。さらにですね、もし許されたら開いてくださったら結構ですし、どうぞ聞いてくださるだけでもいいですが、パウロの晩年の最後に書いた手紙が、テモテへの 手紙2なんですね。その4章のところが、ちょっと私、かいつまんで話します。その時のパウロの信条は全部吐露されてるから。順番に読みますから、聞いとってください。例えば、テモテ、最後に彼がどんな信条でその最後を迎えたかというと、テモテへの手紙2の4章の9節に、テモテに向かって、ぜひ急いで私のところへ来てくれって言ってる。早く来いって言ってるんです。まあどうも、その続きを見ますと、ルカはちょっと肩そばにおったようであります。心置きなく話せる相手がいないから早く来てほしいと言ってるんです。さらに、十節ところ、言うところを見ますと、デマスという人がね、パウロと一緒にイエス様に仕えたんですが、いつの間にかこの世を愛して、パウロの元から離れていきます。変なダチャル言う必要ないさ、出ますと言って本当に出てった。どんな思いするだろうな。共に歩んだ仲間が、に捨てられてしまったという寂しさがありました。さらに、そうですね、ここから14節というところを見ますと、アレクサンドロ、ドロス、ドロという人が出てくるんですが、私をひどく苦しめたと書いた。いやですね。自分を苦しめる人がいることの辛さが彼は経験しました。人間パウロは正直にこれを語っているんです。個人差がありますし、神戸中教会を見ていると一概にそれ言えないと思っているんですが、老いを迎えるとともにですね、生活の範囲は狭くなると思います。平均。ではないでしょうか。関わる世界が。そして、人との関わりというのが、やっぱりこう、少なくなるかもしれません。その時に、晩年の寂しさや、時に悲しみを絶対感じないといえば、ちょっと嘘じゃないかなと私は思うんです。パウロも、人間パウロは、信仰の人でしたけれども、同じ経験してたなと。私は私自身は、新学生時代、神戸中央教会で実習したことない。ある方は先生潜りやなと言われたんですが。ですから、神戸中央教会の初代牧師の本田先生と、まあ、授業でちょっと教えてくださったんです。遠い存在でいらっしゃったので、お話したことはなかったんですが、先生と初めてお話したのは、新学校卒業して5年目に聖教師の安修礼を受けるときでした。ご病気の先生に5年、まあ、それ後もお使いしました。お使いしながら、その先生が私が安心を受けて、聖教師なのを待っておってくださって、その日を迎えたときに、その先生が引退なさる。引退のご挨拶に教団総会、私を一緒に車でお連れして、合わせて私の安心礼があって、あった時です。まあ、それはそれでよかったんですが、言語を失いなさったので、失い、ちょっと弱くなさったので、通訳付きのご挨拶したを覚えています。私の得意技は日本語を通訳すること。英語は飽きませんけども。で、ちょっと違うこと言ったから後でお叱り受けたんですが。まあ、それはともかくとして、それが終わった時に、本田先生が私のつかつかつかと近づいてこられて、君君って言われた。何とおっしゃったか。老人は寂しいから大事にするんだよとおっしゃった。しっかり伝道性とおっしゃらなかった。言われるのかなと思ったけど。老人は寂しいからな。大事にするんだよ、とおっしゃった。なんか、その時のことは今でも覚えてます。なるほどなぁと思いますね。ごめんなさい。高齢の人たち、そんな思いちょっと持つかもしれません。パウロは、まさにそうした孤独と晩年の寂しさや悲しみの中にいたのかな。 じゃあ、彼を支えたのは何かっていうことなんです。やはり20節なんです。もう一度20節ご覧ください。フィレモへの手紙20節。そうです。兄弟よ、主によってあなたから喜ばせてもらいたい。キリストによって私の心を元気づけてください。キリストによって、信仰によってキリストに結び合わされて、私の心を元気づけてください。これは前回7節の時に申し上げた同じ言葉なんですが、この元気づけてくださいという言葉は、マタイによる福音書の11章の28節の言葉と一緒だと申しました。もう一度言います。重荷を負う者、苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。あの、休ませてあげようという言葉と一緒の言葉が使ってあります。単なる休みじゃない。あの、田んぼの休耕田のように休ませて、次にリフレッシュさせて力づけるというので、元気づけるとか力づけると、まあ、こうして日本語になっているんですが、最近出ました新しい聖書翻訳を見ますと、安心させてくださいと書いてました。なるほどなと思った。パウロは、孤独と寂しさと悲しみの中にあって何によって支えられていたか。キリスト様に信仰によって結び合わされて、安息をいただいて安心をいただいていたからこそ、それを乗り越えさせたことができたということです。私たちも様々な状況に置かれます。幸い教会は主にある皆さんと一緒の交わりの中に生きています。これは神の家族としての幸いだと思います。とともに、誰でも、一人で神の御前に立たなければなりません。その時に、誰が支えるのか。キリストに信仰によって結ばれて、安心し安息をいただいているそこに立つことができるのです。パウロも例外じゃなかった。私たちもそうであります。キリストによっての安息なんです。さて、もう少し見てまいりましょう。そんなパウロでしたけれども、彼は、あと、ちょっと、自由にさせてもらいますと言ってね。最後の最後まで彼は伝道のスピリットを失いませんでした。年老いて獄中にあるパウロ。それが彼の情熱を妨げとはしなかった。彼は、まあ、どういう立場であろうが、伝道者とか宣教師の立場で、最後と最後まで、伝道においては現役だったと言っています。今日の中心聖句としましたものをもう一度ご覧ください。十節ですが、監禁中に設けた私の子、オネシモのことで頼みがあるのです。監禁中というのは、囚われのここで、オネシモに出会って、私のことを言えるほどに、そして後読んでいきますと、彼もクリスチャンになってるわけですよ。回収に導かれてるわけです。さあ、ここを思いっきり想像してください。私も昨日いろいろどんな場面だったんだろうかな。囚われの身でしょ。万兵がついてるんでしょ。ちょっと自由な行き来が、ちょっとすみませんが行かせてくださいという、それ自由は聞いたようですけれども、そこで、数人の者と一緒に生活する中で、オネシモはどんな顔でここに来たかというと、どうも後読んでいきますと、コロサイのフィレモンという人の家で使えておった人なんです。まあ、ここに奴隷という言葉が後で出てまいりますが、私たちがイメージする奴隷じゃなくて、本当に使えるという意味での、ある程度自由が拘束されるという意味がございますけれども、どうも、彼はそこで18節あたり言いますと、なんか主人フィレモンに損害を与えた。物を盗んだとか。そう、主人の元から飛び出て、今のトルコの小アジアのところのコロサイからローマまで逃げてきたので、また悪さしたのかもしれませんが、そこでパウロとの、彼は本当にそういう意味で囚われの身であったということです。さあ、そんな彼がどんな面下げて最初パウロだったかと言ったら、ブスーっとしてたんじゃないかなと思います。自分の人生はもうこれで終わりだとかね。わかりませんよ。許される限りの想像です。私がもしフィレモンだったら、そんな思いで、もう人生どうでもいいんだと思ってたかもしれません。そんな同じところに、パウロとかエパフロスとかテモテがおって、何してたんでしょう。フィリピの教会の誕生の時じゃないですけど、賛美してたの。 まあ、今のような賛美の中で、詩編参加ですから、詩を歌って、参加して、そして祈ってたでしょう。オネシモは彼ら見たんです。この人たち何者だ？私と同じこの境遇に置かれているのに、歌を歌ってる。祈っている。顔を見たら笑顔いっぱい。ちょっと変わってるなと思ったかもしれない。そのうちにパウロの方から、どちらからいらっしゃいましたか？と声かけたらわかんないですよ。オネシモも、わしはこうやって、交わりする中で、自分の今のことを、パウロやエヴァ、フラスにこう語る機会もあったでしょう。そうだったんですか？それは大変だね。でもね、オネシモさん、あなたの人生これで終わるんじゃないんだよ。私も以前は、サウロと呼ばれていた時に、クリスチャンたちを迫害する急先鋒だったんだ。ところが、その矢先、熱心にそれをしたときに、十字架にかかって死んでくださり復活されたイエス様、今も生きてらっしゃるイエス様が私の方に近づいて現れてくださったんだよ。そしてサウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと声かけられたんだ。その時私の目はパーッと開いた。まあパーッと開いたとか、目が開いたと書いてありますが、そして助ける人があって、ああ、このイエス・キリストが神様だ。この神様が、私の全生涯の全部過去の罪も汚れも今も将来も全部になって十字架にかかって死んでくださったんだよ。私はその時このイエス様は神様であるということを初めて気がついた。心からお詫びして、まあそこで洗礼を受けて、そしてイエス様の後について今こういうことでキリスト様のことを福音を述べ伝えているんです。そんな人がおるんですか。これ、この想像で言ってるんですよ。今、許される限り。その中で、オネシモの心がだんだんだんだん、柔らかく柔らかく。私の人生も変えられるんかな。もちろんですよ。あなたの過去がどんな障害だったとしても、イエス様はあなたの全部、それを担ってくださって、十字架の上で、身代わりの血を流してくださった。あなたがもしこのことを知らないでこのまま人生と言ったら滅びなんですよ。はっきり言ったと思います。しかしイエス様によって、イエス様が一心にそれを受け取ってくださってから、もうあなたは許されただけじゃない。神様に正しいものと認められたんだ。まあ何とでもいっぱい表現できますから、もうこれ止めときますけれども、そしてあなたをここから神のことになれるんですよ。それならば私もイエス様を信じたい。洗礼受けたと書いてあるのは、おそらく洗礼受けたと思われます。年老いて、年老いたパウロが、こういう一つ屋根の下で、そうしたことをなして、あ、お姉様よかった、はい、さよならと言わなかった。次なんですが、パウロは何歳になっても、はい、と気遣いの人でした。いろいろ聞いてみると、フィレンの門のところで悪さしたというか、そういうことをして逃げてきた。ああ、このオネシモはフィレン門のところに返す必要がある。でも以前のように役立たないものじゃなくて役に立つものになったんだと言ってますね。十節に。そして、愛する兄弟なんだ。びっくりする言葉があります。十一節見てください。なかなか言える言葉じゃないですよ。私の心、十二節、私の心であるオネシモをあなたのもとに送り返します。私の心だ。私の心そのものだと言ってるんです。私は未だかつてこんな表現使ったことない。お互いいかんですか？私は家内に向かっても、あなたは私の心だよとちょっと言ったことない。今日言う必要があるかなと思いながら講談立ってますが、藤村さん、あなたは私の心だよと。まあ、言うように頑張りますけど。米田さん、あなたは私の心だよと言っているようなもんですよ。それほどに、パウロが愛を注いで、そのオネシモに対する配慮を持って導いているんです。フィレモンに対してもうオネシモは以前と違う対価番をします。大丈夫です。もしあなたに対して負債があるならば私がそれを負います。あなたもフィレモンよ、 私を福音を述べ伝えたことによって、追っていることがあるだろう。まあ言うならば、パウロはフィレモンに対して全く信頼してする方です。深い信頼があったんです。皆さん、私ね、この信頼っていうことをいつも考えるときに、おさべさん、ちょっと、こっち見てくださいね。私はおさべさん信頼してますって時に、どうもこう、波長が合うので信頼してます。というふうに言う場合もあります。でも波長が合わなかったら信頼しませんとか、どうも私たちの人間関係言いやすいんですが、聖書が言う信頼というのは、お互いにキリストなくしては生きていけないということを知っているお互いだから信頼できるんです。イエス・キリストの前で本当に心から悔い改めることのできる罪人であり、イエス様あなたなくしてはやっていけないということを知っているお互いだから信頼できる。これが教会の信頼です。そうした中で、パウロは、フィレモンに対して、オネシモに対して、魂への配慮をしている。彼のこの原動力、どこから出てきたんでしょう。ああ、そら、パウロは優れた伝道者だから、特別な人だからでしょうか。いいえ、弱いところを持っていたパウロ。そんな中で、どこに立っていたか。やっぱり20節なんです。20節もう一度見てください。そうです。兄弟よ、主によって、あなたから選ばせて、あなたから喜ばせてもらいたい。キリストによって、私の心を元気づけてください。先ほども言いました。心を元気づけてくださいというのは力づけてくださいという意味でもある。パウロはキリストによってキリストに信仰によって結ばれていたからこそ、本来ならばそこまでできない配慮を気遣いをキリストによってさせていただいた。これは皆さん私たちもさせていただけます。どんな人であってもキリストによって。事実、また読んでおいてください。このコロサイの、への信徒の手紙の4章の7節以降を読みますと、これが実際実現して、オネシモはコロサイ帰っているという記事が書いています。時に話すことですが、私の、一人のご婦人がですね、お年を召していかれる中で、自分の地上の終わりが近いことを感じておられたときに、おっしゃったことが、主人を残して先に行くのはちょっと忍びない。実はそうなってしまったんです。ご主人は3年後になっちゃったんですが、だいたい男性って後に残ると大変ですね、と、どっち向いていたらこっち向いていただきますが、奥さんが先に召されなさって、その召される数週、ちょっと日にち忘れましたが、私のところに一冊の聖書を持ってこられた。金淵の聖書ですね。川原崎先生、この聖書は先生がご存知のように、私の息子が教会に帰ったら先生から渡してくださいって言われた。で、中にちょっとお母さんも名前書いて、この大きなところには先生が書いてあげてねって言われた。そしてこのご子息が教会に帰ってこられたのは、お母様がご昇天なさった後でした。というのも、お父さん一人にしとけないから、息子さんが一緒に教会に来ざるを得なくなった。もう反強制的でしたけれども。その後、お父さんもご招待なさいましたが、これらも今おられる牧師先生に聞いたら、いや、ずっと来てますよ、って言ってました。皆さん、終わりの時、地上の終わりの時に、この夫人はそうされた。なんという配慮でしょう。皆さんもそうしてください。私、いっぱい聖書預からなきゃならない場合があるかもしれない。それはまあ、委ねますが。さて、晩年のパウロについて見てまいりました。人それぞれですから、皆がパウロのようになるわけじゃありません。それぞれの年の取り方があるでありましょう。ただ大切なことは、誰もが、年老いてという言葉の後に、どういう言葉が後に続く生き方をするかということです。いや、最初に申し上げましたように、今日この時が人生の残りの初めの日である、おいも若きも、初めと人するならば、 その後、そして、年老いて。キリストによって、キリストにあって、キリストに結ばれた歩みはそこに作られていく。それは神の前に祝福された生涯であります。今、その時とさせていただきましょう。お祈りいたします。